ある人からイスラム教の巡礼に出た二人の旅人の話を聞きました。イスラム教徒にとってメッカ巡礼は一生に一度の一大イベントですが、これに出発した二人の巡礼者がその旅の途中で行き倒れになっている老人に出会うというお話です。一人はその老人を介抱しようと言い、もう一人はこんなところで時間を潰すわけにいかんから先を急ごうと言い、結局その二人はそこで別れ別れになってしまいます。その後メッカに先に到着した旅人は街にあふれる巡礼者を見て、ああやっぱり急いで出てきてよかったと思うんですが、あまりの人の多さにどうにもこうにも神殿に近づくことができません。途方に暮れてふっと遥か彼方の神殿の方を見てみると、なんと神殿のすぐ前の一番いいところにあの旅先で別れた友人が座っているではありませんか。それも楽しそうに礼拝捧げている。あれ、いつの間に来たんや。それにどうしてあのとこ座ってるんや。いぶかしがある旅人に対して隣の人が、あなたの友人はひょっとしてどこかで最高の礼拝を捧げているんじゃないでしょうか。そう囁いたのか、それとも自分が考えたのか、その旅人は呆然と立ち尽くしたというお話です。先ほど司会者に呼んでいただきましたのはルカによる福音書の良きサマリア人、有名なお話ですが、僕はこの箇所を読むといつもこの巡礼者の話を思い出すんです。まあ、あの別の宗教の話はよく置いといてですね、ここは聖書に戻りたいと思います。エルサレムからエリコに向かう道は20キロ、それも荒野でした。祭司のレビ人も何か用事があってこの20キロの道を急いでいたと思います。そこでこの怪我をした人に出会う。エリコに向かう道はおそらく通る人は他にはほとんどいなかったでしょうから、人の目を気にして何かをせないかんというわけではない。ただもし自分が今やってあげなかったらこのままその人は死んでしまう可能性もある。かといって他に誰もいないということは、一旦それに関わったらあと全部自分に引っかかってくる、自分が何とかしてやらないかという状況でもありました。つまり本物が問われる場面、現実の場で愛が注げるかどうか、それが見られるシチュエーションでした。ここに3番目の通行人、愛の人が登場します。これが嫌われ者、ユダヤ人の軽蔑の対象であったサマリア人でした。27節に、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。そう命令されて、隣人とは誰のことですかとイエス様に質問した律法の専門家は、実は自分が愛せない人がいて、その言い訳のために、ごまかすためにそんな質問をしたのだとルカは言っています。イエス様はこの世に生きている私たちのあらゆる事情、困難、厳しさ全部ご存知ですから、先に通り過ぎた二人のことを厳しく言ったり悪く言ったりは一切しておりません。でもこのサマリア人はとイエス様は続けられます。彼は旅人に近寄り、その傷口に触れ、そしてその時に必要なあらゆるものの奉仕を自分から買って出た。本当は放っておいても通り過ぎてもよかったのに、でもその人は自分の都合を絶対のものとはせず、自分のマイナスを分かった上であえてすっ 救うことを優先した。彼は内から湧き出る愛に押し出されて、その一線を越えたのですと。この時イエス様は天から下ってきたご自分のことを語っておられたんじゃないでしょうか。そう思って見返すと、このイエス様の語る物語設定、あまりにも私たちの世界であることに驚かされます。強盗はサタン。私たちが神から与えられた信仰、そこから来る祝福、永遠の命、そういう霊福、素晴らしい福をみんな剥ぎ取られてしまってる。霊服を着ている者は天の宴席に招き入れられるけど、そうでない人は外に放り出されるとマタイの22章にありますから、その時点で私たちはもうすでに権利落ちになってしまっているということです。天からお預かりしたそんな大事なもの、せっかくのものを一切剥ぎ取られて、そして一文なしになって、果ては殴られ蹴られの半殺しの状態、これが私たちの姿でした。でもこんな私たちに憐れみをかけ、そして来るはずのないお方が天を離れてやってきてくださった、道のあっち側から渡ってきてくださった、この唯一の方がイエス様でした。そして私たちに哀れに思い、ひざまずいて看病し、ありがね全部与えて、最後はボロボロにされて、でもそれでも私たちの負ってる借金、これを全部肩代わりし、棒引きにし、そして無罪放免にする、それがイエス様の来られた唯一の目的でした。誰がこの強盗に襲われた人の隣人になりましたか。イエス様は最後にそう聞かれますが、イエス様、それはあなたです。実はこれが唯一の正解だったんじゃないでしょうか。9月の中旬、初めて岩手を中心とした被災地に女房と訪れました。震災後1年半してやっと実現しました。実は私はクリスチャンの友達が大船渡で市会議員をやってるっていうこともあって、実は今日来てくれてます。三浦君ありがとうございますあの私の大学時代の友人の三浦君、実は彼とはそこで30年ぶりに会えるということもあって、また最近は東北を旅するという支え方があるみたいな中ずりなんかもあったりして、まあそれほどは構える、でもやっぱり実情を自分の目で見ておきたいという気持ちがあって、今回の計画立てました。 JTB も吉永小百合が大人になったらしたいこととか言って、なんかこう美味しそうな料理とか船に乗ったり、あるいはね、鍾乳洞見たり、いろいろ宣伝してるじゃないですか。そんなもあって、ただ僕らまず被災の程度の軽い宮古あたりからゆっくり観光して、そしてその後は襟を垂らして南の方を回ろうなんて考えてました。2本立てで計画してました。でも実はそれは僕の認識不足も完全にアホなところの最たることでした。宮古に到着して駅前のレンタカーに勧められたお店で海鮮丼を食べに行きました。入っていきなりおかみさんに対して、すいません初めて来たんですけど、おすすめの丼もありますか、浮かれた感じで言ったら、なんか反応悪いんです。いらっしゃいませって感じは全然ない。ちょっと今日疲れたような、ちょっと肩つかしくらったような、でもとにかく海鮮丼さん頼んで、ここはちょっとツーショット頼みにくいな、誰か他の人出てこんかなと思ったんですけど、誰も他の人出てこないで、結局そこでパクついてました。要はこの時も全然僕は理解してなかったんです。そして自分のこの認識不足、 鈍感さを気づかされたのは浄土ヶ浜というところにその後訪れた時でした。まず浄土ヶ浜観光センターというところに行くと、なぜか人気がない。すみません地図ください、インフォメーション窓口というところに顔突っ込んで言ったら、人はいるけどなんか反応がない。いや、おそらく反応あったんやろうけど悪いんです。ワンテンポ置いて、地図はありません。え、浄土ヶ浜行きたいんですけど。僕浄土ヶ浜観光センターからあって当たり前と思うじゃないですか。ありますが被災前の地図なんで形は変わってます。遊歩道も補修されてないんで歩いてはいけません。展望台からならご覧になれますが、それが全てを物語ってました。頭思いっきりガッツーンと疲れました。隣に女房に、もう見んでええやん、すぐ行こう、出発しよう。南に向かって国道45号線走り始めて、もう5分もせんうちに、ああ宮古もとんでもない被災地やったんや、すぐに分かりました。ああ俺は一体何しにここに来たんや。震災直後ボランティアの人が、行ったはええけど不用意な言葉や言動、それで被災地の人を傷つけてるっていう話を聞いたりすると、もうあいつら何してるんや、そんなやつらもうボランティアなんか考えんと、もうじっとしとけよと、もう思いっきり裁きまくってましたけど、でも俺こそまさにそれやないか、ええ年して何しとんや、最低やな。脳みそかき回されながら車走ることさせること3時間。土台だけの家がまだ無数に放置されてて、それも2階の夏を経て草が覆って、それすら見えんようになりかけてる。大船渡に到着して、三浦君に話を聞いたら、大船渡はまだ地形上マシやったけど、宮古もひどかったよって。はあ、やっぱりそうやったんや。それにしても JTB も罪やなって、もうあんな宣伝せんといてよ。吉永さゆりだって浄土ヶ浜で船乗ってるやんか。俺みたいなアホがまたあれ見て間違うて来るでと一瞬思ったけど、でもそれは違う。観光を促すのは彼の仕事やし、それも復興の大事な一部。情報を集めて整理して正しく状況を把握してから来るのは来る側の責任。それはもう感性と常識の問題やからです。三浦君とは大学以来30年ぶりでしたが、時間がなかったんで駅で立ち話でした。がその時彼がその横の売店の女性に、大学時代の友達がお見舞いに来てくれたんですって紹介してくれたもんやから、その売店の人がわざわざ裏から出てきて私のとこ回ってきて、ふかふかと頭下げて、ありがとうございます。もう僕そこからも走って逃げ出したかった。別れ際そのご婦人が言った一言、忘れないでください。ああこの一言、震災地の方が僕らに伝えたいのはこれなんやな。その時ぐーっと込み上げてくるものがありました。震災直後は多くの人がボランティアとかいろんなお見舞いで訪れた。その時は悲しみの中にも活気あったやろ。そらすごい混乱と大きな喪失感の中にも、でもこの悲劇に負けんと復興してやろう、そんな勢いと希望があったんじゃないか。そういえばあの海鮮丼屋の壁にもタレントやスポーツ選手やなんとか大臣の東北頑張れみたいな色紙いっぱい貼ってた。でもそら継続して来てる人もおるやろうけど、その数もだんだん減ってきて
どっちかというと過去のことになりつつある。それは混乱と大変な中で、自分らにとってはまだまだバリバリの現在進行形、これから何十年も付き合っていかなあかん現実がドーンと目の前にあって、復興もちょいついたばっかり、そんな状況であるにもかかわらず、外の人らはどんどん忘れていく。政治家も尖閣の問題言うことはあっても、被災地のことを言う人はだんだん減ってきてしまった。そんな不安と寂しさはいかばかりかと思います。そんな中で勢い、彼らの僕たちに対する見る目は、この人は一元さんなのか、それとも続けて生きてくれる人なのか、通り過ぎるだけの人なのか、それとも寄り添おうとする人なのか、そういう厳しい目線になる。もうそれは当たり前のこと。でも僕なんかもう一発で0点、あ、もうこの三冠はもう最低の部類やったやろなと思うんです。次回もし宮古に行くことがあったら、ぜひあの二人にお会いしたい。でもまず僕らのやるべきことは忘れんこと。たとえ行けんかったとしても、でも思い続けること、祈り続けること、それがどれほど大切か、そのご婦人の一言で僕は深く深く思わされました。近藤芳也という福島出身の牧師先生の書いた被災地からの手紙という本があります。その中で被災地には多くの境界線があると彼は言ってます。津波が来た場所と、幸い津波が届かなかった場所では全く大きな違いがあり、それが一つの境界線になっている。場所によっては一つの村の中にその二つの場所が混在してて、それも隣にある、同じ村とは思えんような様子を呈している。かえって何事もなかった家並みと、それから瓦礫の原がすぐ隣にある、もうその近いだけに、かえってその悲惨な構図になってる。家や家族を失った人と失わなかった人の間にも同じような境界線がある。被災した東北三県の人と外から来るボランティアの人の間にもやっぱり境界線がある。そしてこの境界線の存在を無視して、いかにも分かったような顔して、こっち側からあっち側に土足で飛び込むっていうことは許されん。そこに渦巻く悲しみや痛み、不安、恐怖、そういったものを外の人が完全に理解するっていうことなんてありえないからです。だからこの両者は完全には分かり合えない、一緒になれないということが前提になっている。そしてこっち側の持てる人があっち側の失ったかわいそうな人に何かをあげるという簡単な構図もありえない。また熱心なクリスチャンにありがちな、この時こそ宣教のチャンスというような考えも大間違い。もしそんな形で近づいていくと、ポケットの中に語るべき言葉しまい込んで震災地に近づくということになる。そんな乾いた真の言葉、彼らの心には絶対届かんからです。ここで僕らが唯一思わないかんことは、そして僕らがその境界線を越えることを許されたとしたら、その時私たちが思い描かないかん姿は、私たちに仕えてくださったイエス様の姿なんじゃないでしょうか。本来超えることなんて絶対できない神と人間の間の境界線、それを飛び越え、私たちのところに来てくださり、私たちを 憐れみ、ひざまずき、解放し、愛し、仕えてくださったイエス様、このイエス様に習うことが今僕たちに求められてるんじゃないでしょうかと、近藤芳也先生はその本の中で言っておられます。フィリピの2章6節をお読みします。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。ではここで、使える人の心とは具体的にはどういう心なのか、このルカの10章のサマリア人の行動から皆さんと共に3つのポイントで考えてみたいと思います。使える人の心、まずその1つ目は弱さを思いやる心です。33節にはかわいそうに思いとあります。これはリビングバイブルでは心から思いやりとなっていますが、思いやり、同情することなしに奉仕や使えるお世話、それはできません。それなしにあったとしても、それはもう形だけであってパフォーマンスになってしまうからです。介護や看護や養護や老人ホームの仕事、そして今の場合の被災地における仕事は、病人、お年寄り、あるいは弱った人、傷ついた人にお仕えする仕事です。もちろん正確さや効率を求められる時もあるでしょう。でも思いやり、同情する心こそがこの仕事に求められる最大重要事項なんだと思います。逆に言うと、もうそれがなければナッシングなんじゃないでしょうか。弱さを思いやる心、これが使える人の心の一つ目です。二つ目は時間を惜しまない心です。このサマリア人は近寄ってオリーブ油を塗り、ブドウ酒を注ぎ、包帯を巻き、家畜に乗せて宿屋まで運び、そして解放したとあります。おそらくはその日の大半、そして夜は夜で一晩中、明け方までその人のためにお世話したんじゃないでしょうか。ここで第一ヨハネの3章16節をお読みします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。兄弟のために命を捨てるというと一見厳しいことのようですが、でも命とは時間の集合体、つまり例えば今日は皆さんはここで1時間という命を捧げてくださってるんです。命を捨てなさい、この言葉、実は目の前でそれを必要としている人のためにそれを使いなさい、注ぎ出しなさい、イエス・キリストの愛を知っている人はそういう生き方をしなさいというイエス様の命令なんじゃないでしょうか。僕はまだ高校生だった時、ある夏休みの直前、校内で連続盗難事件があって、いろいろ調べた結果、僕の2年下の A 君がその犯人やということが分かりました。まあいろんな面で応用な我が高校なんですが、勉強以外ですけど、勉強は厳しいですけど、それ以外も応用なんで、私なんかでも受け入れてもらえた学校なんですが、でも友達の金取るなんていうのは許せんということで、もう警察に突き出すか、それとも方向処分にするかということで、職員室ではけんけんがくがくの議論がなされました。ところがそれに対してその職員会議で若い柔道の H 先生という人が、そんなにスパッと子供を切り捨てていいんか、一人言おうとない、そ その後会議室からバーッと出て行って A 君に、おいすぐ上に来て柔道場来い。柔道場に指つけた思うと、もうその A 君を投げまくったらしいんです。でそれをこっそり見てたやつに言わせると、もうその H 先生、お前みたいな情けないやつはおらん、こんな情けないやつはおらんおらんおらん言いながら泣きながらの投げ取ったと。でその A 君ももうボロ雑巾みたいになって受け身取ったと。もう二人危機迫るもんがあったって言ってました。翌日 A 君何か感じたんかして、先生この夏休み僕自転車で2本縦断したいんやけど、先生よかったらついていてくれへんか。先生同僚にどうしようって相談したら、お前やめとけ、旅の途中で仕返しされんで。でもその先生やっぱり考えた末ついていこう決心したということです。もともとその A 君はコミュニケーションベタで友達がなく、よし俺が友達になったという気持ちでした。ただその自転車で同行っていうのはあまりにもしんどいんで、先生はそのミニバイクみたいなのを買ってそれで同行したということで、結局彼は地の地学が好きで、地層だとか、いわゆるこう断面だとか、そういうのを見に結局東北の山々その夏休み中付き合わされたということです。でも A 君はそれ以来更生し、東壁からも解放され勉強もするようになって、今は京都で小児科医をやってるそうです。すごい優しいいい先生やという。マザー・テレサは愛の反対語は憎しみではなく無関心だと言いました。してみると僕たち愛するということはその人に関心を持ち続けることなんだということが分かってきます。関心のないことには時間を割くのは、でも関心のあることには全然苦痛やないし、逆に寝食忘れて僕たちそのことをやるじゃないですか。誰かがあなたを必要としているとき、その人のために十分に時間を使い愛を伝えることができたら、その人の人生に地殻変動が起こる。 A 君の友達は僕たちにそういうことを教えてくれてるんじゃないでしょうか。時間を惜しまない心、これが使える心の二つ目です。三つ目は与える心です。サマリア人はおそらくはその時の持ち金全部であったであろうデナリ二つを残し、もし足らなかったら不足分は後で払いますと言い残してその場を立ち去りました。マザー・テレサはこんなことも言うてます。人生の価値はどれだけ集めたかではなく、どれだけ散らしたかによって測られる。もっとも集めないと散らせないから、まず僕たち集めるんですが、でも集めるのはあくまで手段、ゴールでも目標でもないということです。すべては与えるため。そのことに僕らが気づき、そしてインプットからアウトプットに全面シフトチェンジできたとき、僕たちの人生、本当の輝きを持って輝き出すんじゃないでしょうか。与える心、これが使える人の心の三つ目です。キリストの十字架を忘れないためにと、私たちクリスチャンは聖餐式を行います。これを私の記念として行いなさいと、イエス様はこれを命令として私たちに、実はその裏には、私はあなたのことを忘れないよ、あなたを孤児にはしないよ、そのことをあなたも忘れないでというイエス様の思いがあるんじゃないでしょうか。キリストはまさに愛に始まり愛に終わる、もうどこを切っても愛、 どこを切っても義務なんです。私たち、もう一度、私たちが被災地のために何かしたい、そう思ったとき、私たちは一体何が求められているのか、それは一体どういうことを意味しているのか、イエス様が私たちに仕えてくださったその姿から、愛と謙遜の姿から、もう一度深く考えてみたいと思います。それでは一言お祈りします。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけた人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。天のお父様、使える姿を取り、すべてを与え尽くしてくださったイエス様の愛に心から感謝します。主よ、願わくは我が人生、どうぞ先を急ぐだけの巡礼者のようにではなく、正しい寄り道、主の御心にかなった時間の使い方、命の使い方、心の使い方ができますように。そこで捧げる奉仕こそが主の喜ばれる最高の礼拝だからです。どうぞ主にある無駄、聖なる無駄、憐れみから注ぎ出される無駄がどれほど大切か、私たちが本当に知ることができますように。主よ、あなたこそ大いなる無駄を私たちのためになしてくださったからです。主よ、心から感謝します。どうぞここにおられるお一人お一人のビジネスが、家庭が、健康が、すべてが祝福されますように感謝し、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。